サマガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサマガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナム
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナーティパダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パーナーティパダウェラマニシッカパダムサマ
アディンナーダーナーヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディンナーダーナーヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェ
サードサードサード
サードサードサード。
ニャハラミタシンギョふいくふいしきしきそくぜくくそくぜしきそぎょしきやくむにょぜしゃりしぜしょう不苦不常常不厳勢国寿無識無寿行識無厳二微勢心二無識小即法無限界内し無意識界無明薬無無明人内し無老し無老し道無知薬得意無所得公母大沙汰涅槃弥陀自寒涅槃弥陀即摂修和尊伽帝伽帝拉伽帝哈拉娑伽帝摩诃娑伽娑耶，願わくは この功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆ともに仏道上善こと、今からお話しますので、どうぞ自由に座ってください。はい、今日が7月の8日ですね。ですね、今日はこれポッドキャストを聞いてる人は当然私があることについて喋るだろうってね、思ってるかと思います。もちろん金曜日のね朝の出来事ですね。X デーが届きましたね。私らの予想では今年の秋なんじゃないかっていうね、これ私らっていうか、大体マスコミの人たちの予想ではそうなってましたね。来年はね、年号が変わる、ある意味おめでたい年だから、ね。ちょっとこれは完全に政治が決めるわけじゃなくて、これも完全に、三権分立で司法が独立して決めることですから、完全に政治によって全て決まるわけではあるわけないんですけども、そうは言っても常識的にはそうじゃないかって思ってたけど、意外に早かったってことですね。だからその時期がどうのとかね、あるいはこれで、死刑制度がどうのってね、そういう議論に持っていきたい人たちが多くいるっていうのも当然わかるし、それから実際にあの教団が実際のところどうだったかとかね、そういう話も今ね本当に、特にネットなんかではもう大量に出てますよね。特にマスコミの方がね、あの教団をはっきり言って持ち上げたわけですよ。いろんなバラエティ番組にも出てね、有名なタレントさんがね、MC を務めるね、出たりとかね。で必ずしもだからあの当時まだ若くて、あるいは生まれてなくてね、何も知らない人たちは、あの教団はもう最初からも凶悪なテロリスト教団だってね思うかもしれない。そんなこと全然なくてね、ああいう事件が起こる前は非常に人気のある、ね、お茶目で、ね、みんなに親しまれるそういう教団だったわけなんですよね。だからそこをちゃんと、抑えないと、 あの様子がわからない、ね、あのだから、まあテレビで、ね、面白おかしいことをやっている人たちっていうのは基本的にはまあ、いい人たちと、ね、でまあテレビの中でいろんなことを演じるかもしれないけども、でもあの実際のリアルな社会の中では悪いことはしないっていう前提だったのか、でそういう、親しみ を感じてたテレビのテレビに出てくる人が裏ではとんでもない犯罪を犯していたっていう、ことがショックだったわけですね。だから最初からもうテレビなんか絶対出るわけがない、あのね、あのそういうなんで暴力団とかね、そういう、そんな人たち出るわけないじゃないですかね、本当のマフィアだとかね、そういう人たちはね、でそうじゃ全然ないんですよ。テレビに出てくる本当に みんなに親しまれてた人たちが裏ではとんでもないことやってたっていう、ね、いうから、まあ、我々は非常にショックを受けたわけで、だけどそういう面がマスコミは一切触れないし、それからあとマスコミの他にあとインテリの先生たちですよね、その先生たちも結構持ち上げたんですよ。名前はあえて出さないけれども、でその当時のあのとんがったインテリ雑誌ですよ、インテリ雑誌に表紙に出てきて、有名なね、あの誰もが知っている有名なあの評論家というかね、批評家の人たちと対談するとかね、もう平気であったわけなんですよ、ね、でだからなんていうかな、あのテレビも出ない、それから有名な学者先生たちが見向きもしない凶悪な犯罪集団が凶悪なことをやったってことでは全然ないんですよ、ね、だからみんな一斉に口をつぐんだわけですね。あのはっきり言って後ろめたいところがあるからですねだけどもまあこれがマスコミしかない時代だったらともかくとして、今は、ね、ネットが出てるので、あのその有名なあの、ね、一番人気があったタレントさんがやってたバラエティ番組に出て、でそのタレントさんたちと掛け合いしているのが、まあ、今 YouTube でガンガン見れますからね、まあ、見てくださいじゃないと多分あのピンとこないはずですよ。あの本当盛り上がってるんですよ、ね、あのお茶目だとかね、なんてってこと、ね、でそのタレントさんたちは絶対そんなこと一切言わないですね。なんだけども、まあ、今はネットで、そういうあの動画がガンガン出て、でみんながガンガン言ってるっていうね、まあ、そういう意味では健全だと思いますけどね。あの、これがマスコミしかあの、情報のがねあれがなかったらば完全にそこには出てこないからみんな分かんなかったけども、今、そういうこれが特に一斉に出てくると思いますね。いろんな動画だとかあるいは雑誌だとかね、雑誌ってとこで有名な誰もが知ってる批評家が持ち上げていたんですよ、ね、でこの有名な先生が推薦するからっていうんでみんな安心して入っていっちゃったっていう面もありますから、ね、でそういう人たちが一切何の責任も持ってないっていうねいう話ですね。だからわけわかんない、ね、なんですよね。それでであの事件についてどう考えるかについてはもう、特に5月から6月ぐらいにかけてですね、もう散々話したので、まあもう付け加えるようなことはほぼないですね。あのなんていうかな、まああと、まあ、特にね、あの一方案というか私の場合は、あそこで、使われてしまったあの論理が、あの教団だけに特有の論理ではなくて、まあ、特に、なんていうかな、この仏教とか瞑想とかね、座禅とかやってるところではおなじみの論理だったんですよ、ね、なのでここを 本当の意味で超えられない限り我々にとってのあの事件は終わらないだろうなと思っていたんだけども、私としては一応もうケリがついたかなと思います。まあまあ、とにかくねもう X デーが迫ってきいたので、でちょっとまあいろんな事情があって一方案としてのなんていうかな総括ということをね5月から6月にかけて一気にやったってねいう感じで、まあまあまあ別に間に合ったっていう感じもしないんですが、まあ、X デーそのものはものすごく、誰にとっても辛い話だしね、なので、一応ね、今日はそこにはあんまり触れませんというかもう散々触れてきたからね。 でそれで私らはそういう方法ではない方法で、分別を離れようよねっていうことが何て言うかな我々の、出発点だった、ね、なのでそこら辺をねもう一回ちょっと整理をしながらですねその分別を離れることによって、というか分別を離れるためにいろいろやってで、見えてきたことが私の二重構造ということ でそしてその二重構造だってことが分かったときに、これは非常に広い範囲に、応用性があってでその一つが、イエス・キリストっていう人の理解なんですよ、ね、でだからまあ、金曜日がね X デーでそれで昨日土曜日が私と柳田敏弘神父のねイエズス会 の対談が、新宿の朝軽であったので、まあこれも何という流れかなと思うんですけれどもね、それも七夕の日にね、でただね、昨日のは当然朝軽の有料の講座なのでまあ、それを音声でポッドキャストで流すわけに当然いかないので、だけども非常に重要なことが話し合われたので、まあ柳田さんはいないけども、まあ、私の方からね、昨日の総括をねしていきたいなと思います、で何とかな二重構造っていった場合に一体どこでみんながちょっとわからなくなってしまうのかでどこが本当に急所なのかっていうのがねだんだん見えてきたんですよ。見えてきたっていうのはそうですね二重構造ですねって二重構造ですねってうんあそうですって言ってくれるから二重構造ちゃんと分かってくれてるのかなと思うと全然違っていたりとかいろいろあるのでじゃあどこでどう誤解しちゃうのかっていうね。でその誤解をどう乗り越えることができるのかで乗り越えた時に、どういう世界が見えるのかでさすがにね聖書とかそういうところではどういうことかっていうと、二重構造が本当に分かったならば全部素直にきれいに読めるテキストがあるんですよ。いいですか？聖書なんかだと。だけど二重構造がわからない限りそのテキストっていうのは矛盾の塊に見えちゃうのね。なんですよ。だけども矛盾の塊に見えるけれどもそれをなんか私らの普通の頭にわかるようにはなんかテキストを書いてこなかったんですよ。それはさすがに。だけども当然なんか矛盾の塊に見えてよくわかんない。でもよくわかんないけどまあ一応これがね伝わってきた言葉だから大事にしようってしてきた、ねっていうのがあってっていうのは私らはよく理解できないテキストがあるとそのそれを理解できない私を反省するんではなくてそうではなくてテキストの方を変えちゃうというとんでもないことを私らはすぐやってしまうんですよ。つまり今の私に理解できるようにテキストを変える。だけどそれはあなたの今の理解によってであなたの あなたの今が理解できないからってそれでもって何ていうかな そこから全てを判断するのはお願いだからやめてほしいっていう話なんですよ。わかりますかね。なのでだってそれはあなたが今、理解できる範囲に、イエス様なり聖書なりあるいはお釈迦様なり禅なりなんかを押し込めていくっていうことは結局それはそれを全部殺しちゃうことになるんですよ。だってあなたのっていうか私の今の理解、にとどまるって話になるじゃないですか。わかりますかね。で私の今の理解にとどまるんだったらばじゃあ別に何もする必要なくて日曜日の午後にわざわざ瞑想会に来る必要もないわけですよ、ね、だけどもなんていうかな今の私には理解できないんだけどもでも何か全然違う真理があるみたいなんだよねって思うから我々は何か学ぼうっていう気になるわけね。いいですかね。だからそこで大事なのは何ていうかなある意味謙虚であることですよね。謙虚の反対は傲慢だけども、つまり何ていうかなその今の私の理解で全てを暴力的に何か押し込めるんではなくて常に謙虚でオープンでいることでふっと今までの見解をスッと捨てて新しい場所へ飛ぶ、ね、それが本当に全ての急所なのね。急所なんですよ。でそれをできるかできないか、だからなんていうかたくさん本を読んだとかなんかいい学校に行ったとかっていう話ではなくて、それだったらなんか自分の普通に思っていることをただ、たくさんの知識で補強しただけ、まあ、そんな人いくらでもいるじゃないですか。だから自分の本、普通の今までの考え方を少しも全く変えないで、それを補強するためのいろんな材料を集めをするからどんどんどんどん今までの考え凝り固まっていく、ね、だけどもなんていうかな、そういう資料が全部今の自分の考えに合わなかったらば無視しちゃったりとかなんか無理やりねじ曲げちゃうとか、いくらでもいろんなことするわけね。その自分のもともとの考えをサポートする強化するために、ね、でそうではなくてなんか自分はなんかとんでもない勘違いをしてたな、勘違いをしてたから読み取れなかったんだ、でもその勘違いを手放したらあれこれってなんだ聖書にちゃんと最初から書いてあるじゃない、ね、っていうことなんですよ。でこれ、まあ、今日後で取り上げますけどもイエス・キリストっていうのは 100% 神でありと同時にですよと同時にがとてつもなく大事なんだけどと同時に 100% 人間でもあるねですか。で私らが今理解しようとしている地点からはそうだよねそれは素晴らしい表現だよねってなるわけね。だけども普通言ったら矛盾もいいとこじゃないですか。イエス・キリストどっちなんですかって話ね、神様なんですか人間なんですかどっちなんですかってね話ですね。だって神と人間っていうのは違うんだから同時に神であると同時に人間だそんなのがありえないじゃないですかね。同時にはありえないですよね。だから 100% 神であり 100% 人間であるっていうのは、矛盾するから矛盾誰にとってあなたの今の考えにとってって話なんですよ。だから私の今の考えをぎゅーっと握りしめてる限り それは矛盾だから、まあじゃあ足して2で割りましょう、イエス・キリストって、ね、50% 神様で 50% 人間ですってねぐらいだったら、ああそうか 50% 神様で 50% 人間、ああ何なんだよなんてのが分かるわけですよね。だけど聖書にそんなこと書いていない。あ、聖書、あの、ね、いないんですよ。だから何て言うかな、そこで皆さんにお願いしたいのは、自分の考えをぎゅっと握りしめて、そこから全てを判断するのはちょっとやめにしてほしい、ね、で今の私の考えに、自分の考えにとって 100% 矛盾しているような表現に出会った時も、それを無理くり分かるようにするんではなくて、ああこれは私、今の私ですよ、今の私には矛盾としか思えないんだけども、でも、先達たちがこの表現を伝えてきたってことはやっぱり意味があるんだから、じゃあ自分は潔く今の私には理解できません、だからこれが何を意味するかをどうか理解できるようにしてくださいって祈ってくださいですかね。それをしないと皆さんはそれが本当に理解できる場所には行けません、ね、だから今の私には理解できないから、理解できるような場所にどうぞ私を行かせてくださいって祈るのか、それともこんな矛盾してるでしょって意味はバッサリ切っちゃうのかね、あのそういう話なんですよですかね、でそこをあのなんていうか、そこで、どんどん真理の方へ向かう人たちっていうのはやっぱりその祈りのある人たちで、だから、今までの自分の考えを手放すことは何の躊躇もなく手放して、でそしてどんどんどんどん深いところへ入っていかれる。だけども逆に今までの自分の考えを握りしめたままだと全然前へ進めないというね、そういうことですね。ですかね。はい。でそして今日のねテーマは、あのそれこそ私の二重構造なんだけども、私の二重構造が、あそっか、だから私の二重構造って言った時に今の私の考えに合うようにみんな理解しちゃうわけね。わかります？だけどそれはあなたの今の考え方に合わせた理解の仕方であって、それが本当の私の二重構造ではない話なんですよ。だからそこら辺がね、あ結構みんな私の二重構造っていうのは、だって、朝からの公開対談の題になるぐらい一応、まあ、世間から受け入れられてる今表現になりつつあるところなんだけども、でもそれがどうも大きな誤解にさらされているなっていうことにちょっと昨日なんか気づいて、でどういう誤解なのっていうところもだんだん見えてきて、でそしてあこういうふうにみんな誤解してたのかっていうのが見えてくると、でそうすると私は非常に楽なんですよ。だって誤解されて いた時に、なんかどうもコミュニケーションがうまくいかないなと思って、ね、高松さんとなんかコミュニケーションうまくいかない、高松さん 何考えてるかよくわかんない、だからあなんだそういうふうに考えていたのねって言ったらば、まあわかるわけ、ね、つまり私の二重構造を、私の二重構造という表現を使ってくれるから分かってくれてると思ったら、どうも話しているうちにどうも噛み合わない、だけどもあなたがどういうふうに理解しているのかもよく分かんなくて、で、 やっていくうち、あ、なんだなんだ、あ、そういうふうに理解してたのねっていうのが分かると、いや、ごめんなさい、それ全然違うんです、全然二重構造ではないですっていうことが分かって言えて、でそれでそうするとね、お互いに一歩踏み出せるんですよ。つまり私はあなたがどういうふうに二重構造を理解しているのかが分かんなかった、で、あなたがどのぐらい理解してくれてるのか、あるいはしてくれてないのか、全く見当がつかなかった。で、それでとうとう本音を吐いてくれて、その自分の二重構造の理解の仕方を本音を吐いてくれたことで、なんだそういうふうに理解してたのね、ああそうかそうかそうか、あとすいませんごめんなさい、それ全部間違いですってねそれ全部間違い、それ二重構造じゃないですってねことを言えるんですよ。で、それは別にそれはあなたをなんていうかな、恥をかかせるとかね、そういう話ではなくて、あるいはなんかマウンティングしてるとか、ね、そういう話でもなくて、別に マウンティングとかそういう話じゃないんですよ。マウンティングとかやめましょうね、あのなんていうかな、我々にとって一番大事な真理なだけであって、どれだけみんなが真理に近づけるかであるから、だから、誤解し、その、まあ、今二重構造がテーマだけども、二重構造を誤解してるんだったらば、そしたらどう誤解してるのかをまず正直に言ってほしい、ね、でそれはあなたを恥をかかせるためにやってるわけじゃない、もう今こんなところで恥とかなんとかもういいじゃないですか、そんなことはね、あのもうこれは学校の教室なんだから、ね、学校の教室で今ね、学校の教室で今数学の勉強してるわけですよ。で、いろんなことが分かんなくて、いろんな間違った回答を書いてしまったりとかね、そんな当たり前じゃないですか、当たり前でしょそんなものはねちょっと間違えたら恥をかく、そんな話じゃない、もう散々たくさんたくさん間違えて、たくさんたくさん恥をかいて、そうして少しずつ少しずつ勉強ね、勉強していくっていうね。だからもうこの教室の中では恥をかくことは全然恥ずかしいことではない、あ、間違うことは全然恥ずかしいことじゃないからね、どころか間違うことを恥ずかしいと思って隠される方が本当に困るんですよ。だから堂々と間違えてほしい、そして堂々とその間違いを公表してほしい、そして堂々とみんなで、あ、それは間違いだよねって言おう、それはその人を攻撃するんではなくて、みんなで何が間違いで何が正しいのかを知る、ね、だから今まで間違ってたからって別にそれ全然恥ではないんですよ。 恥とは思ってほしくないのね。で、私も全然思ってないし、だから、でそうやってここがどうしても分かんない、私はこういうふうに考えてるんだけども、でもどうしても分かんないってね、なって、そう言ってくれるとこっちも楽なんです。あ、そういうふうに誤解してくれていたのかってね、話 でそしてその誤解してるあなたを責めてるわけでは全然なくて、そうか、こういうふうな誤解が二重構造っていうものをめぐってあるんだなってことをみんなで見ようよね、この教室の中でね。で、その上でこれ全部間違い、これも間違い、これ違う、これ違う、これ違う、これ違う、これ違う、これ違う、これ違う、違うってやって、まあこういうことなんだよってやると、この教室のクラス全員が一歩前へ進めるじゃないですか、ね、そういうことをお互いにやろうよねっていう、そういう話です。いいですかね。はい。で、この二重構造をめぐって、典型的な間違いっていうのがいくつかあります。で、それをですね、昨日はね、特に、なんていうかな、イエス・キリストっていう人との兼ね合いでやっていたので、余計になんかはっきりした気がするのね。だから今日はね、今から、昨日朝軽に来れた人にとってはもう一回の復習になるし、昨日朝軽に来れなかった人にとっても、昨日我々が学んだことをね、みんなでシェアしていきたいなと思います。ですかね。はい、じゃあちょっと順番にいきますよ。 あ、ちょっと待って、その前にちょっと告知だけしとくと、今週のね土曜日から御嶽山で海の日セッションをやります。4泊5日ですね。いつもよりか1泊だけ少ないけども、まあしょうがないでしょうね。で14日の土曜日の、午後3時ぐらいまでにおいでください。でただね、私の方がですね、ちょっと家族の事情でというか、まあ甥が結婚するので、14日はちょっと来れなくて、15日の朝からの、参加になりますけれども、14日はねみんなで自主的に部屋割りしてお風呂入って、事務的なオリエンテーションして、でその後夜は静かに2時間ぐらい座るっていうね感じで、やりますので、できる土曜日の休みですから、できたら土曜日からね参加しててください。私は日曜日の朝から、はい、入りますのでね。まだねさすがにまだ余裕ありますので申し込んでください。この3連休の間だけでも結構ですね。2泊3日でも結構です。東京、まあ梅雨明けしたはずが、まあ、ぶり返してとんでもない梅雨どころかとんでもない大雨になってね、特に西日本の方でかなりの、ね、100人近くの人が、ね、今ちょっと行方不明みたいな感じになっちゃってますけども、ね、大変なことになりましたけど、まあ、多分もうここからかなり暑くなると思いますのでね、御嶽山でちょっと涼しい、ことをされてはいいんじゃないかなと思います。そうですね、はい、じゃあね、そんなもんですね。それでね、昨日、柳田神父がですね、二重構造っていうことが見えてきた時にイエスっていう人の理解が、ガラリと変わっていくんだということを話をされました。で柳田神父様にとっては二重構造っていうことが分かってくるにつれて、イエスについてのいろんなテキストが、まあ、キリスト教の場合はもちろん溢れてるっていうか、キリスト教はイエスキリストは一体誰なのかっていうね、っていうのが根本的なテーマの一つだなので、当然イエスキリストは一体誰なのかっていうのが、まあキリスト教のテキストの中心課題の一つですよね。でそこにはいろんな矛盾する表現が山ほどあって、でだからイエスは神なのか人間の子なのかね、っていうことですよね。だけどこれをどう理解していいのかがなかなか理解難しかった。だけども二重構造って見ていくと、非常にはっきり見えてくるよねっていう話なんですよ、ね。なので、私はもちろんキリスト教の専門家ではないけれども、まあ、柳田さんの、解説をたっぷりと昨日、まあ、昨日だけじゃないですけどね、たっぷりと聞いていますので、まあ、私がそこを受けた範囲で理解できる範囲のことをね、ちょっとお話ししながら、この二重構造の代表的な誤解と、それをどう乗り越えるのかっていうね、あたりを、イエス・キリストとは一体誰なのかっていう文脈で、今日はちょっとみんなで探求できたらいいのではないかなと思いますですかね。はい。でそもそもね、二重構造って一体何なのっていう話から昨日始めました、ね。まあ要するに今までの、自分だと思っていたもの、ね、でそれとは全然違う何かっていう、まあ、その二重構造なんですよね。ってことはもうそこだけでもういろんなこと言えちゃうでしょ。 どういうことかというと、普通は、二重構造だとは思っていないわけですね。いない、私っていうのは一重構造、一重構造もっていう変構造も変だけど、私っていうのはこの私だってね言うしかないじゃないですか。この私って何ですか。まあいろんな、まあまずはこの肉体ですよね、肉体ですよね。それから私のこういうわーっていう精神活動ですよね。精神活動は何でしたっけ。まあいろんな思考をすることとかね、いろんな感情を持つこととか、いろんな感覚をね持つこととかね、そしてまあ社会的にはもちろん名前がついて、住所があってね、あの職業があってね、結婚してるとかしてないのとかいろいろあってね、っていうのがこの私だよねっていうのがあって、でこのそれがこの私だよねって、いう前提のもとで、やるのか、それとも、そうじゃない、そうじゃないってことはそうじゃないものが何かあるよねっていう前提のもとで話を始めるのかで、話が全然変わってきてしまうという話なんですよ。ですね。で、私が、なんていうかな、キリスト教の人たちと話をしていて、非常に、ある意味、羨ましく思うのは、どういうことかというと、この、まあいいですか、世間の世間というものがあって、世間の人はどう考えているかというと、まあ世間の人にとっては私っていうのは一重構造で、私っていうのはこの私しかいないわけですね。ですね。そしてその人が、まあ、あるそういう世界に住んでいて、でその世界の中でいろんなことをやっているっていうだけで、そんな当たり前じゃないですかって、まあ、すぐみんな言うかもしれないけども、だけどキリスト教の場合はみんなそうじゃないんですよ。なぜかって言ったら、一応世間にで、まあ、普通に存在してるよねっていうもの以外のものが存在してるってことになってるから。どういうことですか。神様って神様とかね、神の国だとかね、それからあろうことか死んだ人が蘇っちゃうとかね、まあいろいろあるじゃないですか。そんなの普通の世間でありえないじゃないですか、ね、普通の世間の普通の会社とかなんとかの中に神なんていないじゃないですか、ね、それから死んだ人が蘇ったらこう困るわけですよね。本当困るわけですよねで神の国そんなのどこにあるんですかね。ね、せいぜい私らがね、そういう素晴らしい地上の楽園って言ったら、まあせいぜいハワイとかね、ハワイとかね、そういうまあ実在するまあ比較的ね自然が綺麗で温暖でで、ね、まあそういう場所しか思いつかないわけですよ、ハワイっていうね。だけども神の国なんて言ったらそれハワイのことでは当然ないわけね。全然なんかあるんだかないんだかよく分かんないようなものが言ってきて、つまり全然日常の中ではそんなもん存在しないよねっていうものをあたかも存在するかのように彼らは話すじゃないですか、ね、だからもう日常しかないよねっていう人たちと比べれば、うん、日常以外のものがあるよねって、まあ、実際言ってるわけだからちょっと違うんですよ。わかりますかね。だけども昨日も柳田さんがね非常に誠実に言われてたんだけども、その一応この日常以外の何かっていうものがあるよね、ね、そしてまあ例えばこの日常の私っていうのはこれ、まあ、をエゴとして捉えていて、エゴをどう乗り越えるかっていう、ことをする。だからどういうことかというと、エゴを乗り越えるっていう発想なんですよ。わかります。これどういうことですか。エゴを乗り越えるっていう発想を持つってことは、エゴを乗り越えたものがあるっていう発想じゃないですか。 わかる？ね。だから最初から、エゴとエゴじゃない何かっていう二つのものを前提として考えているっていう話なんですよ。そこが世間とは違うのね。世間にはそんなもんないよね。エゴを超えるって言ったって、それはせいぜい世間の意味ではあんまりね、お母さんそんな自分勝手なことしちゃダメだよ、もうちょっと他人のことを考えなさいぐらいの意味しかないじゃないですか。ですよね。ちょっとあなたちょっとエゴが強すぎるよってね。もうちょっとエゴをちょっと弱めて、ね、他人とうまく協調するようにしてくださいっていうぐらいね。ってことは要するにあんまり自己主張しないでとかね、やっぱり他人の気持ちはわきまえてとかね、その程度の意味であって、でもやっぱりみんな今までの自分として生きてるわけですよ、ね、だから自分、今までの自分がその自分のことしか考えなかったらちょっと問題を起こすから、やっぱりちょっとね、この部屋の今ね十何人いるから、まるで一人であるかのように振る舞うんじゃなくて、他の人がいることを考慮してここで振る舞ったよねっていうぐらいの意味しかないわけね。だけどもキリスト教なんかだとどうもそうじゃなくて、エゴっていうものとは全然違う何かがあるっていう前提 で この何かっていうのは、ただ単にエゴが、その自分勝手さがなくなったような状態ではないんですよ。自分勝手さがちょっとなくしたようなんだと、これは単なる世間の話ですよ。それぐらいだったら、なんていうかな、世間のカウンセラーでもね、まあ、そのぐらいのレベルは言うわけじゃないですか、ね、どんな人たちでもね。だけどもそうじゃなくて、そして、柳根さんが言われてたのは、そのエゴではない何かのところへ行く、エゴでは何かな、でエゴではない何かとして生きていくっていうことが、キリスト教の、ポイントで、それを、まあイグナチュロ・ロイオラさんが霊想っていう形でねやってたみたい、ね、でそうなんだけども、柳田さんの悩みっていうのは、それがどうもうまくできないっていう話だったんですよ。ですよね。で、どうもうまくできない、じゃあどうしたらいいのっていうことで、柳田さんが見出したのが、まあ、まずはヨーガと、ね、でそれをするためにインドへ行かれて、でインドでもう一つ別のヴィパッサナーっていうね、ゴインカさんのヴィパッサナーっていうものを発見されて、でそれでまあそこの10日間コースへ10年11年とかね行ってましたね、言われたけども、そこへ行って、でそれで、このヴィパッサナーをすることで、エゴではない何かっていうものを発見した、ね、でそれはつまりどういうことかっていうと、うん、あとそれね、後半の私と柳田さんとの対談のところで、私かなり突っ込んで聞いてたの分かったと思いますけども、でこれ私一方非常に素朴な疑問だったわけね、整理しますよ。要するに柳田さんっていうイエズス会の神父さんがいらっしゃる、でこの人はエゴとエゴを超えた何かっていうものを、頭では分かってる、そういうマップって言葉使われたけども、そういう地図を持っているっていう話。そして柳田さんの悩みっていうのは、地図は分かってんだけども、地図通りには旅行できないっていうのは、あの人の悩みだった。ね、そして、ヴィパッサナ瞑想をすることで、今までどうしても行けなかった地図の A っていうところから B っていう地点への移動が可能になったっていう話なんですよ。そこまではいいですね。じゃあ問題は、その柳田さんが使われた方法であるゴインカさんのヴィパッサナには、そもそもそれは A から B の地点へ移動するためのものなのかって言ったら、そうじゃないんですよ。そうじゃないの。なぜ？ A と B っていう概念がそもそもないから。 ないから。なんだけども、そうなんだけれども、また そこで話がもう一つひっくり返って、じゃあそのヴィパッサナっていうのは、A から B へ移動しないでできるものなのかというと、実はできないんですよ。ね、こういう構造になってるわけ。わかります？ヴィパッサナっていうもの、これはキリスト教徒だろうが仏教徒だろうが日本人だろうがインド人は関係ない。ヴィパッサナっていう一つのことが人間の心で起こるためには、人間は A から B へ転換していかないないとでき起こらないって話。それいいですね。それ一つ。だけども A から B へ転換するんだっていうことを明確に言わないインストラクションがあるわけで、明確に言わないインストラクションに従っても、体の感覚を感じるっていうような、そういう瞑想をすることで自然な形で A から B へ転換するんですよ。わかります？そしてその時に A と B っていうものを明白な、マップとして持っている人、どういう人、キリスト者ですね、ね、カトリックのイエズス会の神父さん、ね、が、それをやった時に、瞑想の中で A から B へ転換して、そしてそれは A から B へ転換だということを非常に明確に理解できる。なぜ？もともとそういうマップを持っていたから。そういう話なんですよ。わかりますかね、物事の流れっていうのはね。いいですかね。はい、それで、まあ、柳さんもずっと、ご隠家さんでの経験をもとに、で日本へ帰ってきてからは、独自でそのキリスト教のイエズス会の中でずっとヴィパッサナをされてきた。だけども何て言うかな、柳さんにはちょっと一つ、あるものをつなぐ視点がなかった。どういうことかというと、 A から B へっていう転換はそもそもキリスト教の文脈の中での話。柳さんがやったご隠家さんの中にはそういう発想はない。柳さんがご隠家さんから学んだことは単なる、瞑想のテクニックに過ぎない。でそうすると、このヴィパッサナ瞑想をやることが A から B への転換なのかということはちょっと確かめようがないわけね。なぜ？ご隠家さんそんなこと言ってないから。話なんですよ。でそれで私、柳さんは私らと出会ったわけね、仏教 3.0 に。で、あの仏教 3.0 を哲学するっていうね、私と永井仁先生と一生さんとのね、3人の本、ね、を私が、まあ、去年の時点でお渡ししたんですよ。でお渡しして、それでようやく今までのものが全部整合性を持ってつながったっていうことなのね。つまり、この瞑想するってことはどういうことなの？それはね、あの第四図から第五図への転換なんだよっていう、この図を見て、あ、まさにこれが自分がご隠家さんのヴィパッサナの中で経験したことなんだっていうことを理解できた。だけどもこれはご隠家さんのインストラクションの中にはないんですよ。でこれはあくまでも、内山高尚っていう日本の禅僧の考え方で、だけども私っていう内山高尚さんにとっては孫弟子にあたる私がこの考え方とヴィパッサナ瞑想と正式につなげたわけね。ですか。それでようやく、 ヴィパッサナ瞑想を実際にすることで、実際に起こるのはこの第四図の中の私が実はこうなんだということを、理解する。でそれがそっくりそのまあ、これはエゴとして生きていた私がエゴではない何かに、なったっていう話なんですよ。わかりますか、ね。だからあの柳家さんがキリスト教の文脈の中でたっぷりと養ってきたそのエゴとエゴではないものとね、いう概念と、それからヴィパッサナ瞑想っていう一つのテクニックとか、今まではちょっとバラバラだった、ね、キリスト教の方にはヴィパッサナのテクニックはなかったし、ヴィパッサナのテクニックの方にはそういう、人間を二重構造として捉える見方はなかったから、でそれをつないだのが、まあ、仏教 3.0 の我々で、瞑想するってこと、座禅をするってことはこういうふうに主体が転換するんだよってことを、話をして、でそれで柳さんは非常に納得した納得されたのね。それは去年の、ね、4月のあの木曽会、木曽リトリートで、青空の木曽リトリートで、まあ、その前、にお渡しして、私らは前日から行ってたから、まあ、2泊3日ぐらいあの木曽の家で過ごしたんだけども、その間に一気に読まれたんでしょうね。で非常に興奮気味に、私に話されていたんですけど、ね、要するに柳さんがずっと感じていて、キリスト教の中で一人でやっていたことを私らがもう完全に理論化していたっていう話なんですよ。ですかね。そういうことね。はい。で、だからそれを、昨日かなり突っ込んで、柳さん自身に説明されたら、その通りだって言われましたね。はい。で、問題は、この二重構造が、見えて、ね、見えたところから、出発するんだけども、この、ちょっと待って、 X デーがまだ区別がついたりしてないから、この第四図の中で、世間っていうのはもうこの第四図しかの中で生きていて、私っていうのはこの一人に過ぎなくて、それ以上のものはないんですよ、ね、この人は肉体を持って感情を持って思考を持って、そして名前を持って住所を持って生年月日を持って、ね、結婚する、するしてるとかしてないとかいろいろあってね、これが私なんですよ。そしてこの私がいいものを追いかけて悪いものから逃げようとして必死になって生きている、これが、第四図なんて言うけども、第四図は要するに世間なんですよ。で世間なんだけども、だけど世間って言い方もちょっと変で、なぜかというと世間っていう言い方は世間と世間でないものっていう2つのものを一応前提にしているわけね。だけどじゃあ一般社会の人たち、そんな前提で生きてますか？生きてないですよ。この世界しかないと思ってるじゃないですか。わかります？この世界が全てじゃないですか。私っていうのは単にやっぱりこの肉体じゃないですか。この肉体に宿っているいろんな思考と感情とこの肉体がやっぱり私じゃないですか。そしてこの世界ってのはこれしかなくて、そういう世界観でみんな生きてるじゃないですか。ですか？だからそれはもう世間ですらないんですよ。この世界なんだ。で、この私って。この私とこの世界ってもうこれだけしかない世界なんですよね。で、それを世間って言っちゃうっていう、どういうことかっていうと、世間と、それ、そうじゃないもの、出世間って言いますね。世間を出るってことですね。世間と出世間というこの2つの世界がどうもあるよねっていうのが私らの出発点でしょ。 だけどもそれは私らの出発点であって、皆さんが明日、ね、月曜日だから会社に戻って、会社の同僚たちはそういうふうに理解してるかっていうとしていません。彼らはしていません。あくまでもこの肉体と思考と感情を持っているこれが私であって、そしてこれが世界であって、でこの世界の中でどうやって生きていくかって得られるか考えて生きてるだけじゃないですか、ね、だけども私らはそうじゃなくて世間の外にあるよね、ごめん、世間の外があるよねって、そういう話なんですよ。わかりますね。でこの世間の外があるよねっていう発想がまずあって、でそれで我々はいよいよ宗教とかそういうものを始めるっていう話なんですよ。ですかね。宗教っていうのは結局そういうことなのね。そういう前提があって、だからこの前提がないところで、例えばマインドフルネスというものを世俗的な文脈の中でやろうっていくらでもあるじゃないですか、ね、というかほとんどの今マインドフルネスっていうのは世間的文脈の中でやっていて、で世間的文脈っていうのはこの第4図の中での文脈で、第4図の中っていうのは基本的にはいいものを求めて悪いものから逃げるって世界だから、その中でマインドフルネスを使うってことは、マインドフルネスによってなんとかなんか心を落ち着けてね、ねえ、なんかビジネスの交渉相手やると会うとなんかドキドキしちゃってね、あれするから、でどんなに難しい交渉でもドキドキせずにね、冷静に、そして自分の感情をコントロールできるね、そういうことのためにマインドフルネスを頑張ってやるぞっていうね、っていう話じゃないですか。いやこれ嘘じゃないです。だってマインドフルネスセミナーの案内読んでください。私ああいうの熟読するんですけどね。熟読します。ね、熟読しても結局マインドフルネスをやることでこの第四図の中でいいことを得るのが目的なんですよ。いいことっていうのは心が落ち着いていることとかね。なんか仕事に集中できることとかね、パフォーマンスが上がることとかね、そしてなんかいい人間関係を持つこととかね、そういうことなんですよ。で要するに心が落ち着いていつでも冷静で誰とでも人間関係が良くて集中ができてって言ったら、もう完璧な第四図を生きる人になるじゃないですか。そういう人が会社で働いてね、したら会社では当然出世しますよね。だってみんな心が乱れちゃって、なんか仕事に集中できなかったりね、なんかしょっちゅうなんかお互いに喧嘩しちゃって、でものすごい職場の雰囲気が悪くて、それでみんな一気にパフォーマンスが下がっちゃうわけだしね。だからまあそういうことですよね。つまり、マインドフルネスを第四図の中で、いわゆる世間の中でのみやろうとしたら、どうしてもそうならざるを得ない。そしてマインドフルネスセミナーっていうのが、どうしても、マインドフルネスを受けるとこういういいことがあるよっていうふうな歌い文句を書き連ねるしかないんですよ。当然そうでしょ。で実際にどういう文句を書き連ねてるか、そういうのを読んでくださいね、本当に、で、でね、だけどもこの世界の外に何かあるよね。で発想がガラッと変わるわけ。今苦しいよね。それはなぜ？それは一方案の中にいるからなんだ。この発想は今までなかったんですよ。なぜ？ここは一方案だっていう発想もないから。でそこでなんとかみんなで、やってたわけね。でもそうじゃなくて、もう一つ発想があって、 うん、ここでいくらね、いろんなことをやってみたところで、やっぱり苦しいものは苦しい。なぜ、ああそうか、私らは今一方案の中にいるからなんだ。でも一方案だけが世界の全てじゃなくて、一方案の外に全く違う世界が広がっているよね。だから私らは一方案の外へ出ることが大事なんだっていう、そういう発想になるわけね。で、それがまず、最初の第一歩なんですよ。最初の第一歩ですね。わかりますかね。はい。で、それでね、じゃあ一方案どういうふうにできているのとかね、まあそういう話でも散々やってきたからね、昨日明日っていうことで、いきなり不安になったりね、10年前に言われたね、10年前に、経験したことを何度も何度も思い出したり、あるいは思い出せないぐらい辛いことだったから、それに蓋を閉めちゃって、でもそれに決定的に影響を受けちゃって、で影響を受けてるけども、それに影響を受けてる、何に影響を受けてることすらもうすっかり忘れちゃって、なぜ、これはもうあまりにも辛い出来事だったから、あまりにも辛い出来事だったから、もう考えることすらなくて、考えることすらないといつの間にかもう忘れちゃって、意識には上ってこなくて、だけども実はその出来事によってもう決定的な致命的な影響を受けていて、でそうするともう普通の人生を全然歩んでなくて、でも自分がなぜ普通の人たちと違う人生を歩んでるのかが分かんなくて、自分がなぜ普通の人生を歩んでいないのか、どこから狂ってきちゃったのか、その狂ってきた最初の第一歩はどこだったのかもう忘れちゃって、なぜかというと最初の第一歩の出来事があまりにも辛いから、思い出すことすら苦痛だから、見事に全部蓋をして、そして蓋をしたことすらも忘れちゃっているという話ですね。だけども現実としては、ここから全てが始まっていて、でそれでも普通ではない生き方をもう何十年もしてきてしまって、次から次普通じゃないから、普通じゃない結果が出て、その結果を何とかしようと思ってさらに何か変なことになっていくっていう、まあ、なんかわけのわかんない、なんで私の人生はこうなのっていうようなことですね。だけどもその、まあ普通ではない人生を歩み始めた最初の出来事を探ることができなくて、あまりにも辛いから、ね、そういうことですね。でそれで、そういうふうな、ことを全部なんていうかやめて、その外へ出る、ね、つまりそういうふうにして自分はある世界を作ってきてしまったんだ、ね、そういうふうにしてある世界を作ってきてしまった。でいつそれが始まったのかももう忘れちゃった、結構もう昔の話だから。昔にもう決定的な出来事があって、そしてそこで全てが狂い始めちゃって、だけどもその決定的な出来事はあまりにも辛い出来事だから、振り返ることももうなくて、だから一体どこで何かが変な風になっちゃったのかも分からなくなった、ね、まあ結局そういうことなんですよ。でそういうことを超えた、世界があるよねっていうところから、いよいよ我々はスタートするわけね。いいですかね。だからマインドフルネスの普通の先生たちがなぜ二重構造を言わないのか、たたえ前なんですよ。二重構造っていうのはあくまでも世間と出世間っていう 2つの世界があるよねっていうことを前提とするから、ね、で普通はそんな考えはなくて、まあ、この世界の中でまあなんとか生きていこうよねっていう話になって、なんとか生きていくための手段としてマインドフルネスをやるっていうだけの話だから、でそんな二重構造なんか 手突っ込んじゃったらもう取り返しがつかないことになるわけね。ですか。はい。でそれでじゃあ我々はこの世界の外へ出ようとしました。どうしたらいいでしょうかね。どうしたらいいでしょうかね。ね、一つこれも何回も昨日もやったけどね、グルって人がねいますよね。ね、私がどんなに考えたって、まあ、どうせ私のね、あのやっぱり今までの続きになっちゃうじゃないですか。ね、私はもう違う生き方をするんだなんて言ったって、そんなにできないですよ。だって、ね、みんなやっぱり今までの延長上になっちゃうからね。あのなのでもう私がもういくら考えて何かやろうと決めたって、もう全部うまくいかないから、もうあとはもう全部、はい、私はもう何もしません、全てをあなたの前に投げ出します、ね、もうグルに絶対的に帰依をしますってね、する、ね、でそれがまあうまくいく場合もまあ一応はあったわけですよね。あのだから、まあ、その絶対的にグルに儀礼をしなさいなんていうのは、もう宗教的テキストにはいくらでもあるわけですよ。あるわけなんですよ。ね、グルに無茶な、グルに無茶なことを言われても、はい、わかりましたってやるなんてことはもうあの、チベットのテキストにはいくらでもあるんですよ。ね、グルと一緒に 2階か3階かに行って、誰か、ここから飛び降りないかななんてグルがポソッとやってはい、わかりましたってポーンって身を投げちゃうとかね、そんな話いくらでもあるのよ。本当にあのチベットのそういうテキスト、チベットだけじゃないですけどね、あのね、誰かここで裸になって肌踊りしないかなって、はい、わかりましたって、まあ、そうやっちゃうとかね。まあだからそういうふうに、なんていうか、ね、自分があれこれ考えないで、でって分かるでしょ。今あれこれ考えたら今まで あの延長だから、だからまあそのグルに言われた通り何も考えないで全部やるっていうね、でこの方法はうまくいく場合もある。どういう場合？グルが本当に悟った人だったらばでしょうね。でグルが悟ってなかったら悟ってなかったら、まあどれほどの悲劇を生んでしまったか、まあその悲劇はまあ2日前に終わったですけどね、まあ、終わってないからあれで全然終わらないよね、あれで全然終わらないよね、まあ一応の一つの段階は終わったけれども、まあ私らはそれを見たわけですよ。はい、わかりましたって言ってやっちゃったわけね。なぜって、やるに決まってるじゃないですか。それをやるのがグルに絶対寄与するってことなんだから。何も不思議ないですよ。ね。何にも不思議がない。100% 理解できる。なのに、いまだにオウム事件は真相が解明できていません。ね。だから、ね、麻原をちゃんと治療して、ね。それからちゃんと彼に証言させた方がいいんじゃないかって今あの騒いだじゃないですか。なんかないけど、完璧に理解する、真相解明 100% できています、ね。まあ、江賀翔子さんが盛んにそれをね今言ってますけどね、江賀翔子さんって本気でオウムの取材をして、その後もずっと丁寧に裁判とかね、裁判を出るってどれほど面倒くさいことか。だって裁判出たってお金なんかどこかも出ないんだからね。まあ、ジャーナリストとしてない、あのどっかに所属しているジャーナリストだったら、まあ、そこから出るけどね、新聞記者とか。でフリーのジャーナリストがいくら裁判所裁判のとこ行ったって、そんなそれだけでお金になるわけないじゃないですか。でだからまあ当然いろんな記事を書いたり してきたけども、だけどまあ彼女ぐらい、まあオウム、まあ全部じゃないでしょうけどね、徹底的に裁判に付き合って、で実際に まあ、2日前に処刑されたような人たちがどういう証言をしていたのか全部聞いてきて、ね、それでもう全部分かってるんですよ。本当に。はい、分かりましたってやっただけなんですよ。はい、分かりましたってやるのがだってあのグルに帰依をすることなんだから。で、あの問題はグルが悟ったグルじゃなかったってだけの話なんですよ。本当にたったそれだけのことなんですよ。本当に。いや、でもそんなグルに言われたあれはやらざるを得ません。本当に。だから、だけどやってしまったのはね、あのお弟子さんたちだから、実際にサリンを作ったりとかね、あの傘で刺したりとかね、それやったらあの今の日本国の法律から言ったらば彼らが殺人罪だったから、だから当然彼らが死刑を受けるのは当たり前だけども、あのある意味それを命じたのはグルなんだから、本当に責任取らなきゃいけないのはグル一人だったのかもしれないです。まあいろんな考え方あるけども、それはもうちょっと日本あれを世俗のね法律の考え方は当てざるを得ないし、当てなきゃいけないけれども、これ日本の社会で生きている以上はね。だけどもなんかちょっともうなんかそこら辺わけわかんなくなります。はい、でだからこういう方がちょっとあまりにも危険だってことですね。もう無理です。1995年以降でこの方法はもう無理じゃないですか、ね、だから1995年以降日本で流行ったあの、仏教というのはやっぱりテラバ仏教なんですよ。テラバダにはそういうとこないから、本当一切ないから、ね、でちょっとでもこのグルに、はい、グルに何か言われて、はい分かりましたってやる要素がある宗教って一気に人気なくなったのね、1995年以降は。これはもう分かるじゃないですか、ね、だからまあそれグルがいきなりサリンを負けなんて言うわけないんだけども、だけどはい分かりましたって言ってやってる限り、いつグルが気が変わってサリン負けって言われたら負かざるを得なくなるっていうことは分かるから、もうそういうのは1995年3月20日以降の日本ではもう無理だったんですよ。まあ、これはもう散々話したらいいですね。でそれから、あ、これもこれは今日のテーマじゃなくて、あの、単に体に帰るっていうね、いうのもうまくいかない、ね、だって要するにこの世間って、我々が乗り越えようという世間っていうのは、まあ、要するにティンキングでできてるからね、ティンキングを乗り越えるにはどうしたらいいの、ティンキングじゃないとこって何言ったら、ああ体だってなるじゃないですか。わかります。ああ体、この体に戻ればいいんだってね、うん、なって、で確かにこの体っていうのはティンキングじゃないから、体にはなんかいろんな知恵が詰まっちゃってるじゃないですかね。だからこの脳みそのこのティンキングはろくでもないことしか考えないから、ね、これを全部手放しにして、ああ体に戻ればいいんだよねっていうので、体っていうアプローチをするっていうのもまあ分かるし、それで、ね、体っていうのは大自然と全部つながっているんだよとかね、あなたの体の心臓を動かしているものが御命なんだよとかね、あなたは考えちゃうとろくでもないけれども、でもその時ですら心臓を動かしていたじゃないのね、その心臓を動かしている見えない力が全てを、ね、微妙に、ね、あのこの世界を調和を持ってやってるんだよ、だからそういう力に戻ればいいんだよっていうね、そのレベルの話もまあ分かるし、なんていうかな、あの頭でガーッて考えて突っ走るよりかはるかにマシなんだけれども、でもなんかねやっぱり中途半端で、やっぱりそこにはマインドフィネスっていうのがなくて、ね、でそれで私らが今ずっと言ってきたのは、このマインドフルネスっていうのはこの自分ではない、この自分がマインドフルネスであることは無理だよね で、だからマインドフルネスであった時に自分ではない何かに我々はチェンジしているんだよっていう話なんですよ、ね、で、その自分ではない何かっていうところに、世間を超えた何かっていうものがある。だから我々にとってマインドフルネスであることによって、このライオンズの一員に過ぎなかった自分の本当の姿が見えてくる。なぜマインドフルネスっていうのは この人のものだから、ここからの視点だからですね。で、そこが体に帰ればいいんだよっていう人たちとは違うんですよ。我々は体に帰るんではなくて、マインドフルネスであるってことに帰る。その違い分かりますかね。その違いが、ね、で、その時に私らっていうのはいよいよ二重構造になってくるんですよ、ね、それが、二重構造が出てくる文脈なのね。ですか。で、それで今日はそこからどうしてこうそういう変な誤解が生じるのっていうところで、ちょっとこれみんな持ってるわけじゃないのか、池田さんとか持ってるの、昨日の持ってるの、持ってる人ね、柳田さんの、これね、どっかでもう私これ Google ドライブに上げてるから、でこれもう昨日この講義終わったので、まあもうこれシェアしたって構わないと思うので、後でそうだね、このポッドキャストのところに、Google ドライブへの URL を置いておくから、そこで見てください。柳さんが昨日プロジェクターで使われたパワーポイントで作った資料がありますからね。で、要するにね、昨日の話がなぜ面白かったかっていうと、我々が二重構造である。で、我々って言っちゃうとなかなか難しいんだけども、明らかにイエス様っていう人は自分の二重構造を非常に強く自覚されていた。そして自覚されていたからこそ、その自覚に基づいて行動されたっていう話なのね。だから当然普通の人たちとの行動が違う。それは、その当時の聖職者って言われる人たちとの、行動も違うって話になるんですよ。いいですかね。古代の世界っていうのはもちろん宗教者っていうのはあるとてつもない権威と、ね、それから経済的なものとか全部握ってたわけじゃないですか。これはどこの世界でもそうですよね。でイエスっていう人はそこの中で生まれたけれども、そういう世界の中で生まれたけれども、でも他の宗教的な指導者とは全く違っていた。そして普通の宗教指導者っていうのはどういうふうに、振る舞うのかっていうのが、それもよく出てくるってことですね。で、それでそういう中で、この私の二重構造性っていうのを本当に理解していた人としてのイエスがいて、でそしてその人がある、行動をして、で、意思を貫かれたっていうことですね。で、で後からイエス・キリストっていうのは一体誰だったのっていうことを、考えるときに、我々はイエス・キリストのの中にある私の二重構造性というのが見えてきて、でそしてそれはそっくりそのまま私の、ね、岡さんの、池田さんの、内藤さんの二重構造性でもあるっていうね、そういう 話なんですよ、ね。でそれをずっと考えてきたのが このイエス・キリストという人が出現した後の、そこに連なる人たちですね。それでなんていうかな、そこでいろんな会議をして、決めた。でこれね、昨日私新宿駅へ柳さんを送っていくときに、いろいろ話をして、この会議ってどんな会議だったのってみんな興味あるじゃないですかね。何人出席したのとかね興味あるでしょ。何出席したの。これはね、今でもほらキリスト教会っていうのはもうこんなピラミッドですから、ピラミッドの何千人が会議したわけじゃないんですよ、当然ね。で本当にトップのトップの何してたか、十何人か、まあ、数十人ってレベルじゃないと思いますけどね。そういうその教会のトップの人たちが集まって会議して、最終的には投票で決めたっていうのね。これちょっと民主的じゃない、ね。でそれでいろいろな会議があって、でイエス・キリストって一体誰なのかっていうことをみんなで話し合って、それで投票で決めたっていうのね。でイエス・キリストっていうのと、じゃあ私たち人間っていうのは断絶しているのか、そうじゃないのか、ね。でそこで、ニケア公会議325年、カルケドン公会議451年ね。でイエス・キリストは父なる神と同じ本質の神であり、かつ真の人間、人間イエスの究極の主体ヒポスタシスは神性、神の性ですね、神のネイチャーですね、である。私たち人間の究極の主体、私は神性に開かれている。それは無我と呼んでよいもの。第三根チノポリス公会議680年、キリストは神と人間の両二つの意思を持ち、人間の意思は神の意思に調和。エゴは内在の神と響く無が真の自己と調和すべき、ね。っていう、まあだから要するに神様っていうのは神様だし、人間っていうのは人間だし、これ全然2つ相交えないものじゃないですか。だけどもイエス・キリストっていう非常に不思議な人が出ちゃったために、このイエス・キリストっていうと人のところで、その神様神聖ってね、神聖というのは神の性ですよ、ディバインネイチャーですね、とそれから人間であることが二つ分けられるものではなくて、なんか一つのものとしてある、どうもイエス・キリストっていうのはそういう人なんだっていうふうな方にだんだん来ていたわけなんですよね。じゃあこれはどういうことなの？それはイエス・キリストっていう非常に特殊な人だからそうだったの？お母さんは関係ないの？って話になるじゃないですか。でイエス・キリストっていう非常に特殊な人がそうだったっていう話で、私とは関係ないんだったら、そういう特殊な人が現れたのね、そういう話でね、少女から生まれた、ね、非常に特殊な人がね、亡くなっても3日で復活しちゃったような特別な人がね、だったら、お母さんはごめんなさい、少女から生まれてないじゃないですかね、失礼だけどねちゃんと両親から生まれてるわけでね、じゃあこれ、ここら辺は一体何なのって話になりますよね。でそこで この5番目ですね、ポッドキャストを聞いてる人もね、これ、私上げとくから柳田さんのこのあれを見ながら聞いてください。 5ページ目をね開けて聞いてくださいね。でそこで、なんとかな、これ柳田さんの、実感的な自分のヴィパッサナの経験からすると、ヴィパッサナっていうのはエゴがするものね、一般の言葉で言うと先発ピッチャーだとかね、いろんな言葉を使ってきたけども、それがするものではない。エゴが自分の感覚だとか感情だとか思考とか見るのではない。エゴではない何かが見ているよねっていうのが、それがまあヴィパッサナをしながら感じたことで、で、だけどもそれをさらに、突っ込んでいくと、進めていくと、そういうものも落ちた何か無の一点っていうものがあって、でそこで、神聖へ開けているっていうね、とかあるいは聖霊、ね、スピリットサントですね、アガペの働きとか内在的超越の神とかね書いてるし、ムガっていうのはこれはムガっていうのは普通のアナッタっていうね、仏教でアナッタっていう意味のムガじゃなくて、ムのとこに柳さんはわざわざ括弧していてっていうガ、これだから真の自己とかね、いろんな言い方しちゃいますけども、そういうふうな、ものとしてあるんじゃないのっていうね。でヒポシスタスっていうのは、ギリシャ語で、元の意は下に立つもの、規定存在、存在者の属性を超えるそのものとして内的自立存在っていうね、まあそういう言ってるわけですね。はい。でね、だからどうもそういうふうに、あるよねっていう話なんだけども、これがこのままだと、今一方案が言っている意味での二重構造には微妙にならないんですよ。微妙にならないの。で、後から出てくるのか、これは出てこないか。だからイエスっていうのは誰、イエス様って誰なの？ 100% 神であると同時に 100% 人間ではなくて、やっぱ 50% の神様で 50% 人間にあるんですよ。なぜかっていうと、まあエゴがあるよね。エゴを超えたらこっちに来たら、神様に対して開かれている、そういうヒポスシタスとか何かがあるよねっていう話であって、要するに二つのものが並立してあるよねっていう、そういう話なんですよ。わかります？だけどもこれは二つのものが並立してあるよねとしか考えられないのね。もし世界っていうものが一つしかないならば。わかります？だから例えばね、パスポートって、日本人はパスポートというのは一つしか持てないなと思ってるかもしれないけども、そんなことないんです、実を言うとね。世界にはいくらでも2つのパスポート、3つのパスポート持ってる人いくらでもいるんですよ。それはまあそれぞれの国のいろんな法律とかいろんなあれによってね。だから、まあ、日本人であると同時にアメリカ人であることっていうのはもうちょっと無理だけど、まあせいぜいそうですね、アメリカで生まれた日本人の子供だったらそれは、いくつだ、18歳20まで可能なんだけどね。だからそのレベルで私らは、 日本人であると同時にアメリカ人でもあるとかね、そんなことはいくらでもまあ、できるわけなんですよ。だからまあ2つのパスポートを持つことぐらい。じゃあ英語であると同時に我々はそういう、神様に対して開かれた存在であるっていうのはダブルパスポートみたいなもんなのかっていうと違うんですよ。違うの。だってそれだったらば、それはもしパーセンテージで言うんだったらば、神様が 50% で人間が 50% 話になるじゃないですか。わかります？ね。そうじゃないんですよ。そうじゃないの。で、それがどうしてもそう考えざるを得ないのはなぜかっていうと、世界っていうものは一つしかないと思い込んでるからなのね。世界っていうものが一つしかないと思ってる限り、人間っていうのはエゴ的、あ、そうか、エゴ的な部分があるよね。だけど神様的な部分もあるよねって、そういう話なんですよ。だけどそれはあの人っていいとこもあるよね、悪いとこもあるけどねっていうのと大して変わらないじゃないですか。わかります？あの人はとてもね優しい部分もあるんだよね。だけども同時に意地悪な部分もあるよねってね、そういう話で。ね、そんな当たり前じゃないです。人間で 100% いい人だったら 100% 悪い人なんかないわけで。ね。じゃあそのレベルの話なのっていうことじゃないですか。ね。あの人はとってもね、いい人なの。うん、だけど時々意地悪なんだけどもってね。だって、それは当たり前の話だよね。あの人はね、エゴが強い人なの。ね。だけどとってもね、アガペの人でもあるのってね。それ全然大したことなくない？それで全然面白くもなんともなくない？ね。だから そのレベルの話なのか、そんなのが二重構造なのかって全然違うんですよ。全然違うの。全然違うんですよ。いい？どうもね、そのレベルに取っちゃってる人が結構いるので、つまり、もう何回も言うけど、何回も言うけども、この第四図と第五図が指し示している二重構造ってそういうことじゃないんですよ。ね。この第四図 の中でうごめいているこの人。で、この人の一人の名前は岡幸子って名前なんですよ。わかる？ね。その隣が池田博美って名前なんですよね。で、お母さんとか池田さんはこれが私だと思って生きてきたわけ。ね。ですか？で、なんだけども、本当の自分っていうのは、どうもこっちだよね。じゃあ、この人はこの世界に存在してるの？していないんですよ。いい？なんか見よう。この人は、この人って今、第五図の人を指してるんだけども、この人は、第四の世界に所属しているの、存在しているの、していないんですよ。この人はね、時々親切になったり、時々不親切になることもあるし、場合によって時々日本のパスポートを持ったり、時々アメリカのパスポートを持つことぐらいはできるんですよ。いろいろ操作すれば。だけど、私が二重構造であるっていうのは、そんなレベルの話じゃないんですよ。そうじゃないの。そうじゃなくて、私っていうのはこの中の一人であると同時に、この世界の外に存在しているっていうことなのね。外に。だから私やっと分かったんだけど、みんながどこで二重構造間違えてるかっていうと、やっぱり同じ世界の中で、お母さんは2つの特徴があるよねっていうレベルで捉えてたんですよ。捉えてるんですよ。だから2つの特徴があるよね。岡幸子さんにはエゴっていう特徴もあるよね。だけどもね、神様に似た、ね、アガペのもあるよねっていうね、そういう2つの特徴があるよねっていう話では全然ないの。全然違うの。全然違うの。 でどういうことかというと、この世界の一人として、ダイヤゾの世界の一人として存在しているお母さんは、ね、このお母さんにはいろんな特徴があるよねってことではなくて、実はお母さんはこの世界の外に存在しているって話なんですよ。外の話なんですよ、ね、内と外っていうのは二つ並べた、この世界に二つ並べたものがあるよって話ではなくて、全然違う存在でもあるのね。それを何て言ってるかっていうと、100% 人間、そうだよね、 100% この人間、第四つの中でを生きている人間でもある。だけどもこの人が同時にこの外にも存在している、それを 100% 神でもあるって言っているだけなんですよ。ですか。だからこの第五図のこの人は、柳田先生的に言えば、神聖へ開けている神の聖ですね。開けているに決まってるじゃないですか。そこには聖霊、ね、スピリトサントっていうんだけど、イタリア語でスピリトサントっていうんだけど、アガペが働いて内在的に超越の神とか、ね、でそしてこれは当然形のない存在だから無だよね。でそしてヒポスシタス、なんかそれを規定、下にあって支えるもの、ね、そうですよね、下にあって支えるものである、そういう存在である。わかる。だからお母さんというのはこの第四図の中のこの一人でもあると同時にその外でもある。でこの外において我々はアガペだったり神聖ね、神の聖、ディバインネイチャーを持っていたり、で無がね、無であるが当たり前ですね、これは形のない存在だから、でありヒュポスシタスというその規定、ね、その物事の一番底の部分を担っている、そういう話なんですよ。だから二重構造っていうのはそういう一人の人間がある世界に所属していると同時に外に本当のその人の本質があるよねっていう、それがを二重構造って言ってるわけね。でそれを一番激しく、生きられたのがイエス・キリストっていう人で、イエス・キリストっていうのは、まあ、もちろん人間でもあった、ね、我々と同じ肉体を持って血は流れて、ね、である。だけども同時に自分がこういう存在であることを非常に自覚されていた。そして、こういう存在、こういう第五図の外の存在であるね。第五図の外の存在であることを、自覚したならば、でこの人はここには単に、形ない、平静さとかね、あるいはヴィパッサナだけじゃなくて非常に強いアガペがある、非常に強い慈悲があるっていう話なんですよ。この人はだからこの人は慈悲とか持てないよね、第四層の中のこの人、まあ、世間的になんか親切にしましょうとかそのぐらいのレベルは言えるんだけども、だけどもう本当の意味での慈悲の行動はできない、無理ですね。だからこの人になると第五層のこの人ね、なると本当の、慈悲の行動ができるっていうね、いう話なんですよ、ね。二重構造がなぜ難しいかというと、やっぱりそこのあたりね、だから、このね、あの第13ページですね、第13ページがあって、だからエゴを超える無我の場所ね、この一つの点があるじゃないですか、ね、だから この図の、いやこの図を描いた、この図が悪いってことではなくて、この図から、みんなが絶対に間違えるところって何時かというと、このエゴとこれとがなんか並立してあるようにどうせ思っちゃうんだと思う。我々はエゴであると同時に、こういうものを持っているよね。ね。だからエゴからこっちへ進まなきゃいけないよねとかね、そういうふうな感じでね。いいですかね。こういうふうな形で。だから私っていうのはエゴであると同時にそういう、この無が真の自己とかね、アガペの人っていう二つの自己を持って、二つの特徴を持っていて、それが二重構造って話ではないんですよ。なぜ？このエゴの部分とこの部分ね、これは次元が違うの。次元が違うの。このエゴっていうのは、この第四図の中のこの人のことを言うわけね。で、この人がなんか、第四図のこの人が、そういうディバインなネイチャーを持ってるって話ではなくて、この人が実はこの外に存在しているってことを言いたいんですよ。わかります？で、それが 100% 人間であると同時に 100% ディバインネイチャーを持っているっていうね、話で。どっちなんですかって話じゃない。同時なんですよ。同時なんだけども、同じ世界に2つものが同時に並立するよねっていう同時ではなくて、我々は同時に違う次元に所属している。で、そこで初めてイエス様が言う、私はこの世界に所属していないっていうね、いう有名な言葉が出てくるっていうね、そういうことなんですよ。そして、これは所属していないから、ここには、この第四図の世界の苦しみは一切届かないのね。一切届かないんですよ。で、苦しみっていうのはこの第四図の中にしかなくて、第四図の外には苦しみっていうのはないから。だから、お母さんはこの第四図の中ではどうしても苦しまざるを得ないわけ。逃げようがないわけ。ね。だけども、そういうこととは一切関係ないところで、お母さんは苦しみのない世界にいる。ね。で、これを自覚した人ね、第五図のこの、これを自覚した人が、アガペの人と言ってる。というか、これを自覚しない限り、アガペなんかは絶対無理に決まってるんですよ。で、この第四図の人がなんか博愛精神に目覚めちゃったって。それは無理だ、無理で。いいですかね。で、アガペとか慈悲っていうのは、だからここに行って初めて成り立つんだけども、でもね、我々が慈悲の瞑想をすることで、我々はこの第四図の中の自分から第五図の自分へと転換することができるっていうことなのね。いいですかね。ここら辺がね、第二重構造とか第四図とか第五図とかで、どうもみんなが間違えてるのが、どうもここら辺なんじゃないかなっていうことがちょっと昨日気づいたので、今日はそこら辺を考えてみました。いや、もう分かってるのかなと思ってたら、意外にそうでもなかったっぽいので、ね、だから皆さんはこの世界に所属していると同時に、実は所属もしていないというね、いうことですね。そしたらイエス様が言う、隣人を自分のように愛しなさいなんて当たり前ですよね。ね。もし私の本質が第五図であるとしたらば、第四図の中のすべての人は 隣人になるからですね。すべての人はもうすべてが自分と同じになるからっていうことですですかね。はい、じゃあ一応ねこれでまあイエス・キリストについてはまだまだこれまだまだ全然始まったばっかりだけども、ね、カトリックの神父さんたちと一緒にねちょっと深めていきたいなと思います。願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを、仏道